皆さんこんばんは。お元気ですか？今リスボンは夕方の6時22分です。いやー、もう今日も1日が終わって長かった。実は昨日ね、30分ぐらいかなお話ししたんだけど、やっぱちょっといまいちだったので載せないで消しちゃおうかなと思ってるんですが、なぜかというと、この1週間またいろんなことがあって、その度にこれはこのチャクラの学びだなっていうことがたくさんあって、やっぱり、この最近は第3第5、第3は決める、決断するっていうことだね。第5は自分の本当の気持ちを表現するね、はっきりと伝えるっていうことなんですけど、そういうことが起きております。まず最初にチャクラと関係ない話ね。でも関係ないと言ってもやっぱり自分にアライメントしてるとたくさんスペースができるんだよね。ずっと思考とか、手放さなかったりとか、すると自分にいろんなことが入るスペースがない。だからいつも自分にスペースをね、設けておいて、で今すごく自分にスペースを感じるっていうのは前のポッドキャストでもお話ししたかなと思うんですけど、今ね、で呼吸がね、呼吸もねスペースと関係あると思います。呼吸が浅いとスペースがないね。あとずっと考えてたらスペースがない。あとはずるずる同じことをやってたりね、学ばなかったり捨てなかったり手放さなかったりしたらスペースがないね。だからいつもこうスペースを、意識してアライメントして作っとくといいかな。余白、空間たくさん作っておきたいよね。というわけで、実は、ある人から連絡がありまして、その方は男の人、柔道の先生、モロッコとポルトガルを行き来して指導しているっていうことも書いてなかった。小林先生の代理で書いておりますって書いてありました。いや、私小林先生って誰かなと思って、全く記憶にない。こないだの日産の空手の先生でも空手だし柔道じゃないで、小林さんじゃない、誰だろうと思って、で演奏の依頼だったんですね、太鼓の。で小林さんってどなたでしたっけって連絡したら、すみません、詳細を書きますみたいな感じで小林先生の、詳細が分かったんですけれども、でもそして演奏の打ち合わせをしたいので実際にお会いしたいっていうので次の日に会うことになりました。でその時まで小林さんがどんな人、私はおじいさんの柔道の先生かなと思ってたんですけれども、実際に現れた人はその、柔道の先生、長谷川さん、男の人と、とっても素敵なおばあちゃんでした。綺麗なおばあさん、小林ですって言って、あれ小林先生、柔道の先生女の人なのって言った、私は娘です。あ、小林先生はもうだいぶ前に亡くなられてるみたい。でその幸子さん、お嬢さんの幸子さんはお父さんの意思を引き継いでポルトガルでの柔道活動をこう支援している。でそのために長谷川先生がモロッコに在住しておりながらポルトガルとモロッコを行き来して毎月ポルトガルに来ているというお二人のコンビでした。でなんと小林さんは幸子さん カウアイ島、ハワイのカウアイ島が家ベース日本とここのポルトガルと、カウアイ島と3カ所を行き来してる。でもほとんどカウアイ島にいるって言ってました。で今たまたまポルトガルに来ていて、ポルトガルの柔道の大会に出席するために、で9月の末までいて、そこから日本に一緒に、ね、長谷川先生と一緒に行かれる。でその後は、長谷川さんはモロッコ、小林先生さんはカウアイ島に戻る。でこれからね、一緒にねいろんなことやってこうって言われて、とっても素敵な女性に会えたなと思って。で彼女は75歳、とっても自立してる方で、最近離婚されたそうです。で男の人にね、飼われちゃいけない、飼われてもいけないって言ってた。だから私はね、男性に払ってもらいたくないのって話をする。もう私の第二チャクラがもううなってましたね。ありがとうございますって思って。でこの話がこうやっていつまでも誰かの口を通して私に伝えてくる、本当にそうだよね。というわけで、まあその後4時間ぐらいお話ししたのかな。で、その後戻りました。でこの話をね話しながら歩いてたら、後ろからハローハローハローっていう声が聞こえて、でそれで前々回のやつが切れちゃったんです。で誰だったかというと、ビットコイナーのオビさん。オビさんの話は私したよね。 iPhone をなくして、探してきてくれた人なんですけど、彼がね。でそのオビさんがハローハローって言ってきて、で私はその iPhone のお礼に、ソーラーで充電するランプをねあげたの。すっごく気に入ったみたいで喜んでてね。でそれだけだよって言って、もう彼はもう彫刻のようなイケメンなので、黒く光る肌に真っ白の歯、鍛え抜かれた肉体、そしてストイックな、彼は1日4時間の間しか食べない。夕方の6時から10時までが彼の食事の時間、それまでは何も食べない。すごい、水だけ。すごいよね。彼の家はもうすごい家でした。まあそうやって自分との約束を守ってる人っていうのが成功するのかな。私も頑張りましょう。はい、というわけでそんなことがあり、で、小林さんの話に戻ります。なぜその小林さんたちが私に連絡を取ってきたか、どうやって私を探したかって言ったら、あ、大使館のね何々さんから聞いたのって言われたんですよ。あ、そうなんですねって言って、じゃあ大使館の人に挨拶しに行こうと思って、で挨拶を今日知ってきましたでそのためにね名刺をね作ってもらって、お友達に、デザイナーのお友達に作ってもらって、で彼女がね渾身の作を作って、素晴らしいのを作ってくれて、なので、どうしてもお礼がしたくてね、お昼ちょっと美味しいところにお寿司屋さん行ってきました。2人でいろいろ話して楽しかった。でもう帰って今掃除機をかけて、でチーズを買いに行ったらない、でちょっと遠くのスーパーまで買いに行って見つけて、で今公園で座って話してるところです。そして、この最近あった話と言ったら、私が15年16年ずっとやってきた、タオ太鼓道場ですね。ブラジルでもタオ、ブラジル開いて今もタオを教えてます。で私は、結構ポッドキャストで話してるけど、この、タオの先生とは本当にいろんな意味で私の人生に大きな影響を与えてくれてる人で、 こうありたいっていう部分もあれば、こうなりたくないなっていう部分もはっきり言ってあって、とにかく学ばしてくれてる方です。で、まあ、今回いろいろいろいろなことがあり、今回のね、まあ私は来日はホジリオさんのためだけど、でもタオのね大きなイベントがパンデミック後初めてね、浅草公会堂でやる、だから出ると思ってたけど、いろんなことがあって出ないって決断をしました。で、私の中で、クリアになってない、私の中でじゃない、私の中ではクリアになったけど、道場の在り方、先生の考え方、っていうのが、クリアじゃないところがたくさんあって、でその時の感情とか、その人の好き嫌いとかね、そういうので、いいんだよ決めて、だってその先生の道場なんだからだけど私にとっては違うかなっていうところもあって、でもブラジルでこうやって先生が苦労してたんだっていうのもすごく学ばせてもらって、だからそのいい悪いとかそういうんじゃなくって、私がどうしたいか、今回は出ないっていう風に感じて出ない決断をしました。結構私にとっても大きな決断というのは、同じ道場の仲間、同じグループアドバンスチームの仲間もうすっごいショックがられちゃったし、かおりちゃんがこれ出るって言うから出たのにって、いろんな人からメールが来てごめんねって言ったんだけれども、でもあのこうどうしてもこういうところが納得いかなくって出ないっていうのも伝えて、それでも諦めないって言って今でもまあお話ししたりしてるんですけど、そんな感じで、今回は練習だけは出るね、あのいろんなね、技術を手に入れたいな、見たいな、勉強したいなって思ってるので練習は出る。でも今回のおかげでこれからタオの曲だけじゃなくて、いろんな他の太鼓のね有名なピースっていうのもやったり自分でアレンジしたりしてやっていこうかなって思いました。タオだけじゃなくて、なんか伝統的なリズムがあるとしたらそれを自分でアレンジしてもいいし、なんかそういうのをこれからやろうと思ったら、やっぱりタオっていうグループからね、ある程度ちょっと自立したいなっていうところまで私の中の答えが出て、ずっとね私は東京のタオの、なんていうのれん分けされたものですっていう風に言ってたんだけど、なんかちょっともしかしたらこれから自分でね曲を作ったり、アレンジしたりっていうのもやっていこうかなっていう、なんかこう準備ができたかなっていう感じかな。なので、とってもこれからも楽しみにしています。自分でこういう決断ができたのはとっても嬉しいなって思うし、もうタオ以外は考えられないっていう私だったけど、今はあれ別にいいんじゃない、他の曲歌って、他のチームのとか伝統的な曲歌っていいんじゃないっていう風になって、それがすごく私の中で大きな決断、ありがたい、よかったです。というわけで、明日は7時20分、朝7時20分の飛行機なので、タクシーが早朝の4時50分に迎えに来ます。なので今日はもう後片付けね、いろいろ終わったから、あとはゆっくりして休みたいと思います。というわけでまたね、バイバーイ、行ってきます。